チャンネル箱市場ミニ第38回目の配信となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日9月9日今11時40分ぐらいなんですけども、この1週間ぐらいでドタバタドタバタとした急にいろんな発表がありまして、
はい、
そして特に今日さっきハッシーさんがゲームしてるところを無理やり引っ張り出してですね
そうゲームしてる場合じゃないですよって
今すぐちょっと見てちょっと今日も収録しましょう
、はい、
本当はね週末にやろうなって言ってたんですけど、
そうですね、
まあね、順番でいくと、あの東京ゲームショー参加するよとか、うん、Xbox シリーズ S がリークされちゃったよなんていろいろありましたけども、本当はその辺の話を今週末にしようかななんて思ってたんですが、
そうですね、
まあ、先ほど、Xbox シリーズ X と Xbox シリーズ S の価格、発売日、予約開始日、もろもろが全部いっぺんに発表されまして、
うん、
まあ、タイムラインは一瞬にしてお祭りになってたわけなんですけども、もうちょっと動機が止まらないなんていう人も出てきて、まあなんか大騒ぎになってましたけども、ざっとまとめると、Xbox シリーズ X が499ドル、
はい、
リーク通りというか。Xbox シリーズ S が299ドル。
はい。
で、ともに今年の11月10日発売。で、予約開始が9月22日。
うん。
まあ、この予約開始日っていうのはちょっとまだね、現地時間なのかどうなのかとか、ちょっとその辺はよくわかんないですが、うん、まあ、続報を待つとして。
そうですね。
ええ。とりあえずその辺が発表されたと。
うん。
はい。
いや、まあ、リーク通りとは言え、いい値段、安いお値段で来ましたね。
いやー、僕もね散々言ってましたけど、 X は、まあ、8万円ぐらいすんじゃねえのかと散々偉そうに言ってましたけども、まさかの5万円ぐらいと、
うん、
大丈夫ですかマイクロソフト本当に安すぎるなと、上位機種と考えて安すぎるだろうとは思いますし、あと、まあ、S が299ドルってのは本当にこれはびっくりして、
そうですね、そっちの方が最初に出たっていうのもあるし、ね、うん、インパクトありましたよね。
そうですね、3万円っていう次世代機だよねみたいなえ、現世代機じゃないよねみたいな感じですよね、
うん、
だってこの間 Xbox One X 僕確かセールで3万円ぐらいで買った気がしたんですけど、
そうですよね、
うん、2代目買い直すのに3万円ぐらいだったなみたいな感じです、うん、その金額ではシリーズ S が買えちゃうっていうこと、
うん、
まあ大騒ぎですよね。
はい、
でハッシーさんも一応 X を買うつもりでいたし、
もちろん、
はい、僕も X を買うつもりでいたんですけど、両方買えるじゃんみたいな話になってきて、
そうですね、はい、もう S が出るでは分かった時点で、まあ両方は買うんですけど、うん、結局は、
うんうん、そうっすね、
でもなんていうんですかね、ちゃんと使えるじゃんっていうあれがありますよね。
あ、そうですね。じゃあそのシリーズ S の話いきましょう。
はい、はい、いきましょう。
このシリーズ S って要は今まで廉価版みたいな感じでこう、はい、報じられてたというか、要は Xbox シリーズ X というのが出るんで、それに対してお安いバージョンも出しますよみたいな、
はい、
うん、ちょっとこう機能とかを削ってその代わりお安くしますよみたいなイメージで捉えてたんですけども、
そうですよね、
うん、で実際僕もそのつもりで行ったんで、正直 S はまあ買わんでもいいかなと思ってたんですよ。
うん、
まあ2代目として買うのに、まあ X 買った後でちょっと買ってみてもいいかなぐらいの感じではいたんですけど、
うん、はい、
今はどっちかというと S が欲しいぐらいの感じになってきてるんですよね。X ももちろん買うんですけど、 S も欲しいじゃんこれっていう感じになってきて、というのもまあさっき散々これ収録する前にハッシーさんと話したんですけど、まあ、Xbox Wire ってあの公式のねブログサイトというか情報発信サイトがあって、
はい、
そこでその Xbox シリーズ X の紹介ページがまあ出てるんですが、それにまあ我々ちょっと心つかまれるようなことが書いてあった、
はい、
Xbox シリーズ X と Xbox シリーズ S の主な違いは解像度です。お客様との対話を通じて多くのファンが解像度よりもフレームレートを優先していることが分かり、 4K テレビを必要としないコンソールを構築したいと考えました。
うん、
ここですわ。
まさにその通りですね。
ね、
僕も散々ツイッターとかで解像度 4K はいらない、
ね、
4K なんかよりもフレームレートだって、
うん、
ずっと今でもそう思ってますし、実際自分も今まで 4K モニターとか 4K テレビでやってましたけど、
うん、
もういいやと思ってもう撮っちゃいましたし、
あ
どっちにしろパフォーマンスモードとかそっちでしか遊ばないからもういいやみたいな感じで、
うん、
4K をもうやめたっていうのもありますから、
うんうん、
これをこういうふうに考えててくれてたんだなっていうのがちょっと嬉しかったですよね、
うんうん、そうですね。で実際のそのスペック的にもその 1440p
はい
を、まあ、解像度としては最大出力というんですかね、最大解像度っていうんですか、うんうん、で一応 4K にもアップスケールできるので、
はい、
一応まあ 4K 表示もできますと、まあ、疑似 4K みたいな感じですけどね、
うん、そうですね。
ただその代わり最大 120fps 要は Xbox One X あ Xbox シリーズ X と同じ最大 120fps を出せるっていうのがまあ驚きというか、ゲーマーの考え方に寄り添った基本設計、
はい、
要はその最初に僕らが思ってた Xbox シリーズ X があって、それの廉価版っていうことではないじゃないかっていう話になったんですよね、さっきね橋さんと話してて。
そうですね、
うん、廉価版というよりは必要のない機能をぶった切って、
そう
むしろ必要な部分だけを残して、
うん、
その代わり安くするっていう発想、
だから 4K 出力、うん、ネイティブの 4K 出力に関わるようなパワーの部分を削って、
うんうん、
1440p で 120fps を出せるレベルのものを残しましたと、
うんうん、
だから次世代の例えば RDNA グラフィックアーキテクチャとか、うん、そういうのは全て残して、
うんうん、
例えば入力遅延がどうこうとかいろんな機能発表してましたよね、うん、多分あの辺は多分全部残ってますよね、
うん、多分、
はい、ただ 4K 関係の、
うん、
に関わるパワーの部分だけを削ぎ落としたっていう感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、 4K の部分とあとディスクをすっ飛ばしたってのはありますけど、
あディスクもね、
でも、はい、でも主に 4K の部分ですよね、多分お金かかってる部分というか、
うん、
あのスペックさっきね一緒に見せた時も、うん、CPU のスペックはほぼ変わんないと、
そうですね、周波数がちょっと、
うん、
ちょっと低いかなっていう、うん、
0.2 落ちてる。ただ GPU と GPU パワーとメモリ、
はい、
その辺では映像のね表現の方に関わる部分がごっそり削られてるっていうか、
うん
うん、そこで多分価格を調整してんだろうなって話になります、
ね、そうでしょうね、
うん、
ただこの辺が要は 4K な、うん、だけに関わるのっていうのは僕、
うん、
未だにちょっとどうなんだろうとは思いますけど、う
ん、よくちょっとそのよく分かんないですけど PC はあんま詳しくないんで分かんないんですが、ね、あと一応本体のその SSD を仮想メモリに使ってとかなんかいろいろ書いてありましたけど、
うん、
とにかくそのただの安いマシンではなくて多分同列なんじゃないですかね、 X と S は同列にあって 4K でその最高のなんだ120fps とかのゲームをやりたい人と 4K じゃなくていいから、とにかくそのフレームレートを維持してもらって遊びやすい環境が欲しい人向けみたいな感じ、
うん
うん、っていうところがなんかマイクロソフトやるじゃんっていう、
そうですね、
うん、感じがしましたね。ただただなんか機能をぶった切って安くするではないっていう、
うん、
もうハス多分こもう設計の根本から全然違うんじゃないかっていう感じですもんね、もう、
うん
あのやたらでかいファンも多分そのためでしょう。
そうですよね、
うん、
スピーカーなんて言われてますけど、
スピーカー僕も最初見た時多いスピーカーだよと思ってね、ツイッターなんかだとあのよくあのスーパーの端っこに置いてあるあのスピーカー見てじゃねえかみたいな出てましたけど、まあ、そう思うのもまあ無理はないんですけど、でもまあね、あのインサイド Xbox シリーズ X なんてシリーズ S なんて動画も出てるのさっきねちょっと見てましたけど、はい、あれ見てももう全然やっぱ設計思想から違うし、あとゲームのやっぱプレイ映像出てますけどかなり綺麗ですもんね、うん、俺はだから本当に冗談抜きでシリーズ S で十分じゃないんですかっていう感じにはなってきてますね。
いや多分我々を含めて、うん、ほとんどの人がシリーズ S で十分なんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん、
正直、ね、もちろんみんな X をね X を買うっていうつもりはあるでしょう、はい、
もちろんもちろん。
ただ 4K 環境にこだわらない人であれば、そのゲームプレイの部分はほぼ変わらないから S で全然十分っていうか、むしろ S がその言い過ぎかもしれないけど S がメインラインじゃねえかぐらいの感じに今なってきてるので、
うん、
$299ドルで次世代機、これはここまで引っ張った理由も分かるぞっていうぐらい、
うん、
隠し玉というか、実はこっちが本当に売りだったのかもしれないっていうぐらいの驚きがありましたからね、
うん、
最初はもう安いっていうだけでびっくりしましたけど、
はい、
よくよく見たらなんか設計が全然ね違うので、あらっていう。
そうですね、やっぱもうか考え方がゲーマー寄りというか、
うん、
そのフレームレート、うん、ね、ファンがフレームレートを重視してるのが分かったから、うん、こういうのも欲しいよねっていうところから、うん、っていうのがいいですよね。
そうですね、そこはなんかすごく Xbox
らしい
のゲームと Xbox のゲーマーっぽい感じです
ね。そうそうそう、 Xbox らしいですね、
うん、オンラインの対戦だとか、うん、そういうなんか動きの速いものを結構遊ぶユーザーが多いっていう、
そういうことです
よね、はいは
い、
だからそういうユーザーが多いハードなんだから、
うん、
じゃあそれ向けに作りましょうよと、
うん
うん、そういう発想ですよね。
そうですね、まさにそうだと思います、
うんうん、ただやっぱりこの時代の流れ的に将来的に 8K とかもあるから Xbox シリーズ X っていうのも当然なんだろう、あのモーターショーとかのコンセプトカーじゃないですけど、一番ね機能詰めましたみたいなのも作りますよっていう、その2本柱なのかなっていう。
いやまあでもやっぱり最初はシリーズ X だけだったと思うんですけど、
うん、
結局話を聞いてるとあれ 4K そんなにいらないって言ってる人もいるよなみたいな、
う
ん、
そうっ
すね、そういうのがいっぱい聞こえてきて、じゃあそれ削ぎ落としたやつがなんかできないのっていうところで、なんか無理やり、うん、無理やりかどうかは分かんないですけど、
うん、
シリーズ S っていうのが生まれたんじゃないですかね、
うん、
なんか最初は X だと思いますよ、
うん、だからなんかあの前の Xbox オールデジタルでしたっけ、
はい、
Xbox One S オールデジタルでしたっけ、あれとはもう全然発想が違うってことですよね、
うん、そうですね、
あれは完全にディスクドライブ取っ払っただけで、
うん、
大きさも全然変わらないし、
うん、
なんじゃこりゃっていう感じ、僕の印象はそうでしたけど、
はい、
今回のシリーズ S は決してそういう方向性ではないっていうのが、まあ、僕とハッシーさんが今一番興奮していたところ。
そうだから 1S と 1X も一緒ですよね、うん、あれは 1S が先に出て、うん、それをはるかに協力したのが 1X として出たじゃないですか、
うんうん、そうですね、
今回は先にシリーズ X っていう、 もう強力な柱がボンと出て、
うん、
でそこからファンに必要とされていない部分、うん、4K っていらないっていう人も多いんだなっていうところから削ぎ落として、それでも次世代機としてちゃんと正しく遊べるスペックに落とし込んだのがシリーズ S として出てきたみたいな、そういう感じですよね。
そうですね、多分そのオンラインゲームとか遊ぶ層はやっぱ27インチぐらいのモニターがメインだろうと、
うん
となると 1440p ぐらいあれば全然いいと、うん、それで 120fps をキープしよう。
だから本当にまだ 4K の 120Hz 対応のモニターっていうのが本当にないんですよ、
うん、
ほとんど、うん、
やっぱ需要がね、
はい、テレビにしろモニターにしろ、
うん、ですよね。
だから 1440p って言ってますけど、
うん、
これテレビの解像度ではないんですよ。テレビってもうフル HD の上が 4K になっちゃうんで、
うん、
だから それを考えてもターゲット、だから 1440p の入力に対応してないテレビもきっとたくさんありますよ。
そうですよね、多分それが出ないやつありますよね、
はい、だからそれはちゃんと気をつけないと、
うん、
結局 1080p でやることになるとか、
うん、
そんなにもな
るもね、
うん、そうなりますけど、
うん、
確か東芝のテレビなんかは 1440p の入力に一応対応してるとかはなんか書いてあったような気がしますけど、う
ん、あ 1440p をそのまま要は出せるモニターかどうかってことですね。
そうですそうです、
うん、はいはい、確かにそれは要確認か。
え、多分その東芝のやつもあくまでも1440p で入力できるってだけで、うん、ドットバイドットではないと思うんで、
あ、多少ね
引き伸ばしとか
減らすなりしてるってことです、
ね、うん、そうそうそうそう、うん、だから本当に 1440p ぴったりで遊びたいんなら、
うん、
あのパソコンのモニターになるとは思いますけど、
うん、
まあ、今後出てくる、ね、多分出てこないと思うけどな、うん、
まあ、ただその辺をいろいろ加味しても、とにかく 4K いらんっていう人、
はい、
うん、あとまあこれディスクドライブがないんで、
はい、
まあ、4K ブルーレイが見れないわけですよね、 UHD が見れないわけですから、うん、だからそれでもう当然 4K 興味ないとか、また それはそれで別で見るっていう人、うん、にとっては、逆にまあ今 Xbox One X 持ってるみたいな人だったら別にシリーズ S でありっちゃありですね、全然。
いや、いいと思います。
ね、
はい。
正直、本当ね、欲しくてって感じになってきたんで、
はい、い
っぺんにやっぱ2つ買うかっていう感じにはなってきてるんですよ。
そうですね。
ね、これ予約2ついけてるかなみたいな。うん、なんか、転売屋みたいに思われないかなみたいなね。
はい、
ちょっと、というわけで、まあ、とりあえず S が、うちらの判断的にはやっぱりその廉価版じゃないねっていうところが嬉しかったっていう話
です、ね、
う
ん、そうですね、単純な廉価版としての位置づけではないという気がします。
うん、うん、ね、スペックとかその記事を読んでる限りそう見えてくるなっていう話ですね。はい、はい、とりあえずもうその辺でもだいぶちょっとパワーを使ってしまったんですけど、あともう一個まああって、 EA プレイが、
はい、
まあ、元 EA アクセスですか、
うん、
まあ、EA のあのゲーム遊び放題&割引サービスみたいなやつがありますけども、
はい、
それがゲームパスアルティメットに統合されると。
これもまたやれましたね、うん、やってくれましたね、
またね、またマイクロソフトお金使いましたね本当に本当金でひっぱたくみたいなことをやるなっていう感じですけど、
まあ噂としてはちらほら出てはいましたけど、
うん、
うん、まあやりました ね、やってくれましたね。
まあね、EA さんもだいぶ弱ってきてるところでは
あるので、まあまあまあ、
分からんではないですね、
うんうん、
で EA プレイとか EA アクセスまだやったことないっていう人もいるかもしれないですけど、基本的にはEA プレイの特典は大きく分けて3つかな、とにかく新作が 10% オフで買える、
はい、
EA の最新ゲームが 10% オフで買える、で過去作が要はゲームパスみたいに無料ゲームとしてボルト入りって言うんでしたっけあれ、
はい、そうです、
ボルト入りしてくれるとその EA アクセス、 EA プレイに加入してる間は無料で遊べる、
はい、
例えば今だとまあタイタンフォールだとか BF1 とかその辺かな、そういったあたりのやつとかが遊べる、
うん、
あと FIFA とかあれの、はい、去年のバージョンとかそういうのは確か無料で遊べますよ ね、
はい、
ね、であともう一個は、新作買った時にトライアルで10時間分みんなより早く遊べる、
そうですね、
ぐらいかな、
そうです、
確か、
はい、
そういうサービスがあるんですけど、それがゲームパスアルティメット入ってるとその機能がそのまま来る、
はい、
ということはゲームパスアルティメットに入ってるとタイタンフォール2とかバトルフィールドとか、まあ、FIFA だのマッデン の、 あのアメフトゲームだの、
うん、
ああいうのとか、あとさっき言ってた何でしたっけ、ロケットアリーナ、
はい、
とか最近来た、あと何があった、 EA それこそデッドスペースとかハッシーさんが遊んでる、
そうですね、あとさっき言ったのとかプラントゾンビの、
ああそうだ、プラントバーサスゾンビの、うん、ガーデンオフェアの、
はい、ネイバービル、
ネイバービルか、一番新しいやつ、
はい、あれももう入ってます、
あれ、うん、あれ結構発売のタイミング悪くてあんまり話題にならなかったんですけど、すごく面白いので、
うん、
あれとかも要はゲームパス的な感じで遊べるようになると、
そういうことですね、
これはでかいですよ、
うん、
でも EA のゲームなんだかんだ言ってやっぱ数多いんで、
あと一つ気になるんですけど、
はい、
ゲームパスアルティメットでしょ、
はい、
だから PC も含まれるじゃないですか、
はいはい、
だからオリジンアクセスって言われてたやつ
ありましたね、
要は PC の EA アクセスですよね、
はい、うんうん、はい、
それも含まれるっていうことになるんですよね。
一応ここにはゲームパスアルティメットおよび PC メンバーにって書いてあるから、
だから PC 版のやつも入るってことですよね、
多分 PC アルティメットは PC も入ってるんで、多分 PC でも遊べるってことじゃないですか。
それは
書いてありますね、 Windows 10PC で EA プレイを楽しむことができますって書いてありますね。でかいっすわ。
これはまたね、
ざっくり言っても FIFA20、 タイタンホール2、ニードフォースピードヒート、バトルフィールド、マスエフェクト、あとスケート、あ、そうか、スケートの新しいやつもじゃあここに入るのかな、お安くなるんですね。
うん、
あとハッシーさん遊んでたシムズとか、
そうですね、シムズもありますね、
うん、ね、 そういったやつですね。まあいいや。あと、まあ、アンセムって今どうなんですか？まだ入ってないですか？
入ってますよ。
あ、もう入ってんですか？
僕は。はい、入ってます、入ってます。
じゃあ、アンセムも、あれ、今、絶賛作り直し中ではありますけども、
はい、
アンセムも遊べるようになると。
はい。
で、10月1日に出るスター・ウォーズのスコードロンは、多分これ、AA プレイがその統合されるのもきっと11月10日でしょうから、
はい、
ホリデーシーズンとしかまだ書いてないんで、その今10月1日発売のやつは、そのスコードロンは割引とかの恩恵はゲームパスだけだと受けられないけれども、
うん、
11月10日以降だと受けられるんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うん、ちょっと待ってればいいよと。そうか、EA のゲームって結構すぐ安くなるから、それを考えてもどうなのか。あ、でも結構 EA アクセスね、ちょっと待つと本当ボルト入りするので、半年とかぐらいかな。早いと半年ぐらいで入るんですけどね。
僕なんか、だから日本で EA アクセスが開始してからずっと入りっぱなしですよ。
おお。僕も入ってましたけどね、やめちゃいましたからね、さすがに。
今でも、何のために入ってるのって言われたら、うーんってうなっちゃいますけど、うん、最近ではデッドスペースをちょこちょこ遊ぶぐらいでしか使ってはいませんけど、
うん、
まあ今までだったらね、EA のソフトを1本ないし2本1年に買えばペイできるぐらいだったんで、
ね、
まあ別にいいかなっていう、ね、
まあバトルフィールドとかね買ってましたからね、なんだかんだみんなで遊ぶからっつって、
うん、そうですそうです。
なので EA プレイが来るのは結構でかいですね。
ね、いいですよね、
うん、多分マイクロソフトはあれですわ、次を狙ってますな。
次というの
を UBI プレイじゃないですか。
あ
さすがにそこまではね、なかなか落とせないと思うんですけど、うん、こう落としたらでかすぎますからね、
うん、
まあそれはまた別の話として、とりあえず EA プレイが入るっていうのは本当大きいですね。で今、まあ、EA プレイ入ってる人もちゃんとあのキャンセルされたりだとか返金なんでしょうか、返還されるんでしたっけ。
そうみたいですね、アルティメットの期間に返還されるっては書いてありますね、うんうん、
ですよね。多分その辺はご安心よって感じですね。
はい、
こんな感じでしょうか、いろいろ今日いろいろ発表があったやつ。
そうですね、あとはそのシリーズ X シリーズ S の発売日のローンチタイトル、
はい、
それがなんかギアーズタクティクスはもう、
あ、そうだ、
決定になったんですよね。
そうですね、ギアーズタクティクスが PC 版でね、うん、出てましたけども、それが11月10日にコンソールもローンチしますよっていうことですね、
はい、
やっと遊べるうちの PC ではちょっときつかったんで、
はい、
はい、ですね。あとだからちょっとね、マイクロソフトのそのファーストタイトルがちょっと少ないっていう懸念はありますけども、ローンチに、
うん、
なんかまだ隠してないかなとは思ってるんですけどね。
まあ今日 YouTube Inside the Xbox シリーズ S でも出てましたけど、うん、Gears 5がマルチプレイ 120fps 対応
ですね。
でもシリーズ S でもちゃんと 120fps 対応しますよ、
うん、
で言ってるのも結構ポイントでかいですよね、
うん、あれはマルチプレイ対戦だけなんですよね。
僕はそう思います、うん、今までの
マルチプレイ1としか書いてないんですよね、
まあ、うん、今までの感じだとそうだと思います、
うんうん、だからまあホードとそのエスケープは120は対応しないのかなっていう
ですね、
うん、まあ、そこをねちょっとハッシーさん心配してましたけどね。
そう、差をつけてほしくないんですよ、
ね、はい、
やるなら全部って思うんですけど、うん、まあ
そうですよ、ね、
厳しいんですかね、
うん、どうでしょうね、まあ、やってくれることを期待してますけどね、徐々にね、
はい、まあ、シリーズ、ね、S ではダメでも X ならいけるよ、うん、でも僕はいいんで、
うん、ですね、
何かしてほしいですけどね。
そうっすね、とりあえず11月10日に、まあ、シリーズ X なり S なり手に届いたら、ね、過去のゲームがどんぐらいすごくなるのかをちょっと試してみたいですからね、
うん、
ゲームレート上がるんですから。
そうですね、
今まであんなに遅かったゲームがみたいな、
うん、
これほとんどのゲームのフレームレートが上がるっていう考え方でいいんですよね。
それはどうなんですかね。
どうなんですかね、あれ。要はシステム的にその無理やりフレームを増やすみたいな機能があるっていうことなのか、対応ゲームだけなのか、あんまよく分かってないですけど。
僕は対応ゲームだと思うんですけどね。そんな勝手に上げれるもんじゃないだろうと思うんですけどね。 素人考え、
今まで勝手にいろんな綺麗にしたりとかやってきた、ね、マイクロソフトなんでもしかしてやるのかなと思ってた
んですけど、いやいやもちろんそうやって手をかければ、ねうん、手をかけたタイトルはなると思いますよ、
ね、
だから決め、人気のあるやつとか、それをピックアップしてしてくれるんじゃないですか、
あのいわゆる X オプティマイズみたいなあれですかね、
うん
うん、あの昔のエンハンスとか、
そうそうそうそうそうそ
う、気持ち的にあのペイデイ2とかね、
そうです、
ああいうのがせめて 60fps ぐらいまで上がんないかなっていうのとか、そうです、
はい、ね、まあ安全もそうですよね、
うん、そうですよね、とりあえずあの辺のなんか TPS とか FPS 全部最低60は欲しいんですよ、
うん、
全部
だからそういう風にしてほしいですよね、
うんうんうん、
例えば互換タイトルのレフト・フォー・デッドなんかも、う
ん、ああそうですね、
もう今ね快適にできるようにできたらまたちょっと盛り上がるかもしれないですよ、そういう互換系もここまでなるのか、ね、もちろんギアーズもうそうですよね、うん、ギアーズ3なんかはもう 30fps でしか今は動かないんで、
そうっす
ね、それ
あの辺も動いてほしい、
ね、無理やり60でやってくれたら嬉しいですよ、それは、
うん、なんかやってくれそうな期待感もあります
ね、なんかありますよね
なんかね、なんかよくわかんないその信頼感はあるんですけど、なんかやってくれんじゃねえかなって、
うん、
まあ、その辺もいろいろ期待しつつですね、とにかくなんか情報がいっぺんに出すぎたんでよくわかんないんで、
はい、
とりあえず今日中にまとめとかないとやばいと思ったので、
はい、
ハッシーさんを無理やり、マイクのダンジョンをやってるところをですね、
はい、
引きずり出してきました、ね、はい、今日はこのぐらいですかね、
そうですね、とりあえずは
ちょっとまたこの1週間ぐらいの間に何かあるでしょうから、
うん、
そしたらまたやりましょう、
まあ日本のマイクロソフトからの発表もね、うん、近いうちあるでしょうから、う
ん、あるでしょう、
それだったらまた収録して、
うん、ね、うん、あとはまあ TGS アート東京ゲームショーアートですかね、
そうですね、
うん、でしょう、
はい、
とりあえず今日はもうその11月10日に発売だと、
はい、
9月22日に予約開始だっていうところが分かったので、その日を楽しみに待とうかなという感じです、
はい、
はい、では今日はここまでです、最後まで聞いていただいてありがとうございました、
ありがとうございました。